ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020 nen 3 gatsu mika, ketsuyobi wa watashi enda ga 1 jikan nihongo no hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, tsujuite komento to samajama na Indonesia no chouhou, soshite Indonesia no ongaku o okuri shimasu. Sore dewa minasan, mazu wa私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは2020年ドバイエキスポで通信技術革新を紹介することについてお伝えします。インドネシアは2020年ドバイエキスポでのインドネシア国民の日の祝賀会で通信技術革新とこの分野でのインドネシアの利点を紹介します。インドネシアバビリオンを通じて、政府はグローバルな分野で非常に競争力のある様々なイノベーションを通じて、インドネシア人の大多数の接続を可能にしてきたデジタル及び通信業界の強硬性を提示します。これは日曜日にドバイでインドネシアのモハマッド・ルトフィ産業大臣が語ったものです。2020年ドバイエキスポのイベントでインドネシアの代表団を代表することを信頼されている企業の一つとして、テレコムセル、または移動低通信社は、電気通信技術の革新を提示し、インドネシア国民の日のお祝いをサポートするデジタルエコシステム実現者としての役割を最大限に発揮させます。一方、テレコムセル社のヘンドリー・ムリア・シャムの社長は、テレコムセル社は、テレコムセル社の最新技術を使用したイノベーションとデジタルソリューションを紹介することにより、インドネシアを貿易、技術、観光の訪問で最も有望な国にすることに取り組んでいると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアはアラブ首長国連邦から446億米ドルの投資コミットメントを獲得したことについてお伝えします。インドネシアはアラブ首長国連邦への訪問から446億米ドルまたは642兆2000億ルピアに相当する投資コミットメントを達成することができました。投資調整局、局長であるバハリ・ラハダリア投資大臣は日曜日ジャカルタで書面声明で再生可能エネルギー投資、優れた環境管理に基づく産業構築への投資及び良好な協力による投資の3つのポイントを強調し、アラブ首長国連邦からの投資を歓迎する用意があると述べました。インドネシアとアラブ首長国連邦の 共同投資の概念を実現するための迅速な対応を行う枠組みで、彼の側はインドネシアのアラブ諸国連邦の投資家が必要とするライセンスを呼び、その他の円滑化に関連するすべての問題を処理するように命じられました。バハリル大臣は11月4日木曜日にアラブ諸国連邦のドバイで開催されたインドネシアとアラブ諸国連邦ビジネスフォーラムでジョコ・ウィドド大統領に同行しました。ビジネスミーティングには新規投資と拡大の両方のためにインドネシアへの投資にすでに関心を持っている9つのアラブ諸国連邦企業が出席しました。それでは次のニュースです。 90% のワクチン接種、シドニーは COVID-19 緩和を追加することについてお伝えします。オーストラリア最大の都市であるシドニーは人口のほぼ 90% が2回のワクチン接種を受け、11月8日月曜日に社会的距離のルールの緩和を拡大します。完全にワクチン接種を受けている人に限定されていますが、シドニーのあるニューサウスウェールズ州での緩和には多くの規則が含まれています。削除されたルールの一つは、家を訪れることができるゲストの数、または戸外でのイベントに参加する人の数の制限です。州の指導者ドミニック・ペトレッシーは、国をパンデミックから脱却させると語りました。日曜日に何百人もの人々がシドニーで抗ワクチン抗議活動を行いましたが、そのような抗議はオーストラリアでは小規模です。世論調査によると、この国のワクチンの反対者の数は一桁に過ぎません。シドニーとメルボルンで数ヶ月のロックダウンを引き起こしたデルタ株の流行にもかかわらず、オーストラリアの COVID-19 の総症例数は18万人をわずかに超えており、他の多くの先進国よりはるかに少なく1597人が死亡しています。それでは次のニュースです。中国はインドネシアの200人の専門学校の講師に観光コースを提供していることについてお伝えします。インドネシアの30の州から少なくとも200人の職業高校の講師がオンラインで中国政府から観光に関する短いトレーニングを受けました。在北京のインドネシア大使館の教育文化アタッシュであるヤスタリア氏によると、10月から外国人観光客向けのバリ観光が再開された後、トレーニングが行われたということです。このプログラムはインドネシアと中国の間の職業教育協力の一部です。パンデミックが流行する前に、中国はインドネシア、特にバリへの外国人観光客の最大の貢献者であり、年間平均訪問者数は250万人でした。過去3ヶ月間、在北京のインドネシア大使館は、中国教育省の中国言語学習協力または CLEC と ASEAN 中国センターと協力して、様々なオンライン短期トレーニングプログラムを開始しました。以前、インドネシアの優れた小中学校の校長の81人は、リーダーシップトレーニングを受けました。135人の校長が参加したトレーニングでは、参加者に優れたプログラムの革新と設計の方法に関する資料が提供されます。それでは最後のニュースです。マレーシアは KLIA で 外国人のための COVID-19 料金の一部を免除したことについてお伝えします。マレーシア政府は2020年9月24日から有効になっている2600リンギットまたは890万ルピアに達するクアラルンプール国際空港の国際線到着ゲートに入る外国人のための COVID-19 隔離の運営用費を免除しました。外国人向けの COVID-19 料金はキャンセルさせましたが、民間隔離証の準備パッケージ料金は2021年11月15日現在も有効です。これは日曜日プドラジャヤの声明でマレーシアのヒシャムディン・フセン国防大臣が語ったものです。ヒシャムディン大臣はホテルの隔離場の管理を民間の隔離場に移管することはマレーシアの災害管理局による民間の隔離場の運営と監視のガイドラインに基づいていると述べました。彼はまた政府によって通常家族から除外されたマレーシア国民の7つのグループの検疫の費用についても言及しましたが、詳しくは述べませんでした。以前イスマイル・サブリー・ヤクブ首相は全ての国際的な入り口に到着する全ての外国人は2020年9月24日から隔離の全費用を支払う必要があると発表しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は国会がアンディカ・プラスカ将軍をインドネシア国軍司令官として承認したことについてお伝えします。 防衛と外交を担当するインドネシア国会第1委員会は2021年11月8日に任務から引退したハディチャヤント元帥に代わって陸軍参謀総長アンディカ・プラスカをインドネシア国軍の司令官に指名することを承認しました。先週の土曜日11月6日適正検査後に内部会議で国会第1委員会のすべての派遣から承認を得ました。国会第1委員会の内部会議はまたハディ・チャヤント元帥の国軍司令官としての名誉ある解任を承認し、これまでの彼の昇進に感謝の意を表しました。その後国会第1委員会の内部会議の結果は11月8日月曜日インドネシア国会の承認を得るために本会議に持ち込まれます。アンディカ・プラスカ将軍はジョコウィドド大統領から国会に提案された国軍司令官の唯一の候補者です。彼が国軍司令官の候補として持っていたビジョンは国軍は私たちですでした。アンディカ将軍はインドネシア国軍がインドネシア及び国際社会の一部として見られることを望んでいます。彼のリーダーシップの下で国軍は戦争軍事作戦と戦争以外の軍事作戦に関連するいくつかの問題に焦点を合わせます。アンディカ・プラスカ将軍によると、最初で最も重要なことは適用法に従って国軍の義務を回復することであり、他の省庁の義務を引き受けないことです。アンディカ・プラスカ将軍はまたサイバー作戦や過剰シナジーなどの様々な分野、特に紛争地域での国軍の準備を強化するなど、陸、海、空の国境のセキュリティを強化します。もう一つは国軍内の3つの次元、または陸、海、空の運用を組み合わせてインドネシアの外交政策の枠組みの中で組織と軍事外交の役割を組織し統合することです。アンディカ・プラスカ将軍自身は2022年に引退するためインドネシア国軍の司令官を1年間しか務めません。かなり短い時間でアンディカ・プラスカ将軍はインドネシア国軍の新しい司令官としての彼の仕事のプログラムを実現することができることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1939年11月8日、アドルフ・ヒトラーがミュンヘンでの暗殺の試みから逃れたことから始めます。11月、ヒトラーはミュンヘン市のビアホールで開催される定例会議に常に出席していきました。ゲオルグ・エルザという大公が検査を逃れ、何の問題もなくホールに入ることに成功しました。それは爆弾を仕掛けることが目的でした。エルザーは1939年11月8日にヒトラーが演説する演壇の後ろの柱に次元爆弾を置くことによってヒトラーを殺すことに決めました。しかし、予期せず、数条は常に長い演説をしていたヒトラーがその時短い演説をしました。この暗殺の試みは失敗に終わりました。なぜならヒトラーの演説は次元爆弾の8分前に終了したからです。次に1949年11月8日に世界投資計画の日が創設されたことについてです。世界投資計画の日または世界投資計画の日のための組織は1949年11月8日にブエノスアイレス大学のコー・カルロス・マリア・デラ・パオレア教授によって設立されました。これまでに30カ国で世界投資計画の日、または現在は世界投資家の日が祝われています。この記念日は各地域及び世界で空間計画の取り組みに対する一般市民及び専門家の意識や認識を高めることを目的としています。最後に2002年11月8日、国連安全保障理事会は決議1441を可決したことについてです。この決議はイラクのサダム・フセン大統領に以前のいくつかの決議で定められた武装解除の要求を満たす最後のチャンスを提示したものです。国連安全保障理事会は15人の理事会から全会一致で決議1441を可決しました。ロシア、中国、フランス及びシリアなどのアラブ諸国は決議1441を支持しました。この支持は1990年の湾岸戦争決議の時よりも大きいです。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
リスナーの皆さん、イノネシア語です。今日はジョクルルレト領のアラブ首長国連邦への訪問は327億米ドルの事業及び投資コミットメントをもたらしたことについてお伝えします。先週の水曜日と木曜日にジョクルルレト領のアラブ首長国連邦への訪問は327億米ドルまたは約469兆9000億ルピアの事業及び投資コミットメントをもたらしました。アブダビでの声明の中で、レッド・マルスディ外務大臣は、両首脳が両国間の投資協力の進展について話し合ったと述べました。この事業と投資の コミットメントはドバイで木曜日に交換された19の協力協定から生じています。レッド・マルスディ外務大臣はこの事業と投資のコミットメントはジョクル大統領がアブダビーのアルシャティ宮殿でアブダビーの皇太子シェフ・モハマッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアンと会った時の議題の一つになると説明しました。レッド・マルスディ外務大臣はとりわけインドネシア投資庁とアブダビ成長基金の協力、インドネシア投資庁と DB ワールド、マスダルとプルタミナの間のフローティングソーラーパネル、バリクパパンの製油所、ワクチンやバイオプロダクトの製造と流通などの事業と投資の取り組みについて詳しく説明しました。さらに、アブダビ G42 のテクノロジー企業がインドネシアのパートナーとの間で、とりわけマストシティ、通信、ゲノム研究所の開発などの分野で様々な協定を結んでいます。同時に、投資調整庁の庁長であるバハリ・ラハダリア投資大臣は、インドネシアは一つの国に傾倒するだけでなく、すべての国がインドネシアで投資を実現する機会を提供すると説明しました。バハリ・ラハダリア大臣は、327億米ドルの価値は少なくとも350億米ドルを超えるまで再び増加する可能性があると期待しました。以前、ジョクウィドド大統領が COP26 世界首脳会議の合間にグラスゴーの投資家と会った時、インドネシアも92億米ドルの投資コミットメントを受け取りました。その結果、アラブ首長国連邦で習得した投資コミットメントの数と合計した場合は、金額は419億9000万米ドルに達します。投資に加えて、ジョクル大統領とモハマッド・ビン・サイド王子の会談でも貿易部門の問題について話し合いました。両首脳は両国間の包括的経済連携協定を直ちに締結できることに合意しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
の皆さん、こそネナメイシャです。今回は西ジャワ州のオランダ洞窟についてです。このオランダ洞窟は1912年にオランダ植民地政府によって建設され、水力発電所のトンネルの近くを流れるティカプンルン川の給水路として使用されました。この独立時代には、植民地政府もこの洞窟を軍事施設として使用していました。彼らは、入念に計画し、大砲と武器を保管し、それを無線通信局にもしました。その場所は、隠されて高く、この洞窟はオランダ軍にとって戦略的なエリアになっていました。現在オランダ洞窟は特に週末に多くの人々が訪れる観光名所です。オランダ洞窟の入り口には2つの側面があり、内部には融合の通路でつながっています。洞窟内の融合の通路に加えて、以前はオランダの兵士のために休憩や睡眠に使用されていた部屋など、他のいくつかの部屋も見ることができます。次に、拘留室または刑務所、飛行禁止のための尋問室もあります。オランダ領東インドの軍事通信ラジオ局の部屋と、オランダ洞窟の廊下に伸びる商品などを運ぶためのかつてのトロリレールなど、オランダ洞窟の中に見ることができる他の興味深い光景もあります。この場所に行くには、自家用車または公共交通機関を利用できます。機械用車の場合は、ゲートエリアに直接入り駐車できます。一方、公共交通機関を利用する場合は、通る大型の路線バスのアンコットは2路線あります。一つ目は、ヒロヨムからシブリアまでのアンコットです。この公共交通機関は緑と白の色で、通常はキンパンド号で客待ち駐車しています。一方、二つ目はダゴからチャリニンまで、色はオレンジ色です。この公共交通機関は通常、ホーリーウェイ、パラワン、シクトラを通過します。二つの公共交通機関を利用する場合は、T ジャンションで、サフラジュアンダ方面に降りる必要があります。目印は T ジャンションの近くにミニマーケットがあるということです。 ことから、バイクタクシーのオジェクに乗るか、タフラ門まで約500メートル歩くことができます。オランダの洞窟は、入り口から約1キロメートルです。その観光地の入場券は、一人当たり、1万1000ルピアです。リスナーの皆さん、これで朝の年賞を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LR 海外放送局の Voice of Indonesia と Kyogo文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、terlalu asin、日本語で、塩辛すぎるについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、terlalu asin、日本語で、塩辛すぎるというタイトルの会話を聞いてください。この会話はレストランでの昼食時にケフィンさんとレストランのウェイターの間で行われます。ケフィンさんはチャーハンを注文しました。彼はチャーハンが塩辛すぎると不平を言いました。
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ナシゴレン、ナシゴレン、日本語でチャーハン、チャーハン。トラル、トラル、日本語で過ぎる、過ぎる。アシン、アシン、日本語で塩から、塩から。マアフ、マアフ、日本語ですみません、すみません。カミアカンガンティ、カミアカンガンティ、日本語で取り替えます、取り替えます。Dengan yang baru、 Dengan yang baru、 日本語で新しいのと、新しいのと。ナシゴレンニャ、トラルアシン。ナシゴレンニャ、トラルアシン。日本語で、そのチャーハンは塩辛すぎます。そのチャーハンは塩辛すぎます。Maaf pak, kami akan ganti dengan yang baru. Maaf pak, kami akan ganti dengan yang baru. 日本語で、お客様すみませんでした、新しいのと交換させていただきます。お客様すみませんでした、新しいのと交換させていただきます。 Bagaimana makanannya? Bagaimana makanannya? 日本語で食べ物はどうですか、食べ物はどうですか。 Enak tetapi terlalu manisEnak, tetapi terlalu manis. 日本語で、おいしいけど甘すぎる。おいしいけど甘すぎる。リスナーの皆さん、会話の中で、terlalu asin、日本語で、塩辛すぎるという表現を聞きました。塩辛い、甘い、酸っぱい、辛い、苦い味など、食べ物の味を表現するために、形容詞を使用することができます。terlalu asin、日本語で、塩辛すぎるという表現は、非常に塩辛い味を感じる場合に使用できます。他の例は、Bagaimana makanannya pak?日本語で、お客様、食べ物はどうですか。 Enak tetapi terlalu manis。 日本語で、美味しいけど甘すぎます。 Saya pesan nasi goreng tidak terlalu pedas。 日本語で、私は辛すぎないチャーハンを注文します。 Baik。 日本語で、はい、わかりました。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Nasi gorengnya terlalu asin.
Maaf, Pak. Kami akan ganti dengan yang baru.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu, matahari jiwaku. Setelah sekian lama kita berdua memadu asmara, kini tiba waktunya ku mengutarakannya padamu. Oh, oh.
Voice of Indonesia.
Jangan kita
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は @voiceindonesia。メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。